さて今からまた歩きながら録音します。ただいま4月30日午前4時51分歩いてます。すでに、なんだか最近はね、この5月になってからなんかいろいろと停電があるだのどうのこうの、とても大変な時期がやってくるということで、そうね、いろんな予言がね、なされているようです。特に体内記憶を宿す子どもたちの話、つまりまだ年はもういかない子どもたちというのは、話がとても向こうの世界から見たことを伝えてくれているということで、重要情報になることがあるわけですね。例えば私の知り合いの方、アマテル神さんの依代さんのことですけど、その方、まあ、爺さんというふうに、一応名前はつけてるんですけどね、その方はそうね、氷室ヶ岳の養蜂場のところでね、観光客が来た時に、ある幼児が、あの人はそこへよく行くんですけどね、その時に観光客の中にいた幼児が、お兄ちゃんはいずれ UFO に乗るよと言われたりね、あるいはまた別の子からは、そう何かね、いろいろ言われてるんですよ。それでそのことをね、すごく彼らの予言は正しいんだということでね、考えているような人でした。それと同様にね、私もそう思うんです。要は彼らは何かね、向こうで見てきた情報を伝えてるんだね。そうそう、だからとても信憑性があるもんだと私は思ってます。その幼児たちが、そう、この5月にね、早速我々日本人にとってはとても怖い情報というか、警戒しなきゃならん情報を伝えてるんです。それがもしかしたらとんでもないものになるかどうか、ちょっとわからないんでね、まず停電ということと、そして地震ということと、大雨ということ、この3種類についてなんか伝えてるということで、特に大雨に関しては高知県が その対象らしいというようなことですね。それからあと地震についてもうやはり同じ場所で起きる可能性ということが言われている。しかしまあそれは今龍神さんたちがね、一生懸命それを阻止しているということで、まあいずれにしても龍神さんというのは水のせいですから、水の側ですからね、だから彼らがまあ活躍すると雨が降るというようなことのようです。だからまあそうね、スサノオさんもそうだったな、あの方もスサノオさんもそう、地変やら地を鎮静する側に回るんだね、あの方もね。多分スサノオさんもまあもちろん、国葬神の1億人になってる方だからね、だから龍神さんであることは、もともとの本体は龍神さんなんでしょう、と私も思ってます。さて問題はその停電ということですね。停電ということが、まあ、何によって起こされるかはちょっとよくわからないけど、それはやはり蛇の側の者たちによって起こされるということのようなんですね。つまり竜とは対立するもの、竜は私らが分析するに両生類であると、そして蛇というのはもちろん爬虫類側ということで、いや実際 この2社が本当言えば協力関係が得られれば一番いいんですけどね、今は対立してるというのは何でかといえば、この蛇の側にはやはりね、背後にすごく強いやつがいるわけですよ。それは私の分析では、というかまあいろいろな話によるよればですね、情報を寄せ集めれば彼らのバックには AI 生命体がいるということね。しかしこの AI 生命体というのも本当言えば私は全部そう、もともとといえば協力関係にあっておかしくないものなんですよ。まあその、一番元締めはサタンだということですね。四条次元の大君主とも呼ばれるサタン、つまり四条次元というのはどこかといえば、前から、まあ、あの分析してますようにね、これは、AI の中ではネットワーク気づいてます。我々の脳細胞もネットワークを築くようにですね、それによって一つの思いの空間というのができるでしょう。我々脳細胞のそのニューロンとの連携の中においてね、それなんですよ。それと同じようなことでね、彼らはそうね、あの宇宙を股にかけてのネットワークを築いているということです。それがだから四条次元ということになるんですね。6次元とかから9次元といったような話ではない。そうじゃなくて四条次元というのはそういう意味であろうと私は捉えています。だからね、彼らは、また違った世界の営みなんだと。しかしながら仮想世界の営みなんだけども、仮想領域における営みなんだけど、それでもそういったところに、どんなところにも生命体というのは必ず居つくという性質を持っているようなんでね、それはまた何によるのか、これは謎ですけどね、これもまた謎ではありますが、トータル的に何かそういうものを許容する世界になっているということです、うん、まあそうね。そしてさて、問題はまだちょっとすぐに確信にから外れてしまったんですけどね、どういうふうな停電になるのか、これが一体どれほど長引くのかといったことでしょう。 2,3 日で終わる、3日ぐらいで終わるというのが一つありましたね。これだったらまだしもあれなんだけど、何によって起こされるかということでしょう。3日だけだったらまだね、例えば原発なんかねえ、停電が続けばやがては中に蓄えてた核燃料棒とかね、なんかああいったものが冷却ができなくなっていよいよ爆発しだすといったこともあるでしょう。そしてまた、まあ、原発はすぐに稼働停止するでしょうけどね、しかし稼働停止したとてやはり同じことが言えますよね。だから冷却が損なわれれば爆発しだすということです。だから長時間停電が続くとそういう懸念が出てくる。例えば1ヶ月とか2ヶ月とか及ぶようだったらもうちょっと難しいね。そしてまたそれは一体何によっての影響なのか、多分私はまあその場合だったらいい、長期に及ぶやつだったら EMP 兵器ということが考えられます。全てのね、結局回路という回路がその EMP によって破壊されてしまうから、だから復旧が全くできないだろうと。例えばそれを復旧させようということ自体も試みも頓挫する可能性があるわけですね。だから、誘爆、原発の誘爆ということになって、これこそ黒澤明監督が夢で見たところの赤富士の光景になってしまうわけです。赤富士というのは見られたこともあると思うんで、まあ省略しますけど簡単に言いますと、要は原発が全て爆発しだして、特に日本という国は短距離非常に短い 範囲の中に原発がひしめいてます。よってほとんどその放射能の影響を受けざるを得なくなってしまうわけですね。ですから、まあ、我々いずれにしてもね、私はまあしてませんけども、なんていうかワクチン打ってる人も、まあ、一種の放射能のようなもう浴びてるような状態なわけでしょう。体内の中にね結局、スパイクタンパクを製造する工場を持ってしまってるから、だからいつまでもそれとこの体の中の免疫が戦ってるような状態になってしまうんでね、だからいつも常時、パワーをダウンさせて稼働してるようなものになってしまうわけですね。だから、まあ、そういった状態が放射能によっても起こされて、やがて短命に皆終わっていってしまうというようなことなんでしょう。そしてまた、まあ、直接浴びてしまえばね、相当なベクレルを浴びてしまえば、それはもうそのまま早期に病気になり、あの世行きということにもなるだろうということでね、あまり良くない現象ですね。そうなってしまった。だから3日くらいで停電がやめば、まあ何が起きてるかはまあ大体ね推測はつくようなことでしょう。しかしその間に何か3日程度で終わるようなものだったら EMP とかなんとかではないでしょうね。しかしそれを EMP のせいにする可能性があるんですね。例えば北朝鮮がやったとか、そういうふうな形にして、そして、例えばね今の緊急事態条項というのはさっさと成立させてしまう、そして一応、なんていうか戦争のできる国に即持って行ってしまうというようなねことになるかと思います。そしてまず最初に、まあね、彼らがやることというのは、まあ、一種の、ね、ナチスドイツのような全体主義化ですから、国内の反発分子を取り締まるだろうし、そしてまた、外に向けての、なんていうかな戦争孤児ということをやっていくにおいて、堂々と国をかけてやっていくようなことになるでしょう。しかも彼ら、ね、為政者たちというのは特別日本という国を大切には思ってないことは分かりましたね。そしてまた日本人を大切に思ってないことも今露呈してきてますから、要は人々は何かといえば彼らの、まあ、いわば奴隷であり、ね、単に手駒である、使い捨ての駒のようになってしまう。ちょうどウクライナの戦いがそうであるように、ウクライナの国民が結局犠牲になっただけで終わってしまいそうだと、ね、いうことです。ウクライナ人は、まあ、結局ずっとそのまま洗脳されてやってきたんですね、ネオナチによってね。そして洗脳されて、そしてロシア悪し、ロシア悪しということでロシア人排斥をやってたんですね。同じスラブ系民族であるにもかかわらず、でそれでもって結局洗脳された状態で彼らを悪く言って、そしてどんどんロシア人を叩こうとしてた。そこにロシアのね、ドネツク、ルガンスク州といったところが一応独立した形で応援を頼んで、そして入れてくれたのがロシア兵だったということです。まあだから、まあそこには大義名分が立ってるんだね。救援を頼まなきゃダメなんだ、それが分かってるわけですよ彼らは。しかもまあもともとロシア人だったから余計にですね、それは簡単にできたんでしょう。だけど救援を頼まなければその国はその国にでしょ、結局要はその国は自分たちの国として戦う民になってしまうから、ウクライナ国民は敵兵として見なされて皆やられちゃったわけですね。まあそれは仕方ない、戦いに行ってるんだから、だから戦いに行った限りは向こうも撃ってくるね、ロシアも撃ってくるから、それによって標的にされちゃったということでね、 ウクライナが大変だ。まあ、ウクライナという国じゃなくて国民が大変だったんだ。ね、やがてウクライナは、なんていうかゼレンスキーが単独でやった、まあ、犯行かどうかは知らないけれど、彼がいっぱい作った借金、ね、要はいっぱい兵器をほとんど買い入れてんでしょ。その買い入れた金っていうのは もちろん無償供与もあったかもしれないけど、買い入れた分の金は全部ね、世界銀行から借りたり、またあるいは何かいろいろ担保にしてんでしょう。土地を担保にしてるとかさ、まあ今ね、ブラックロックとかバンガードとかに土地をどんどん売り渡してたということもあるし、それによってそれだけの戦費が調達できたというようなこともあったんでしょう。だからそういった金ね、まずウクライナという国の土地は全部もうよそのものにすでに合ってしまってるだろう、ね、向こうの多国籍企業のものになっちゃったと。そしてまた、ね、あと世界銀行から借りた金というのは全部日本が担保することになっちゃった、ね、これもまたどれほどの額かよく分かんないけど全額負担ですよね、日本が。ということでどんどん日本人の税金はそこに使われていくだろうということが言えるわけね。まあちょっとした条約でそういうふうにしてしまってるからということですよ。しかしね、皆さん要は日本人は根絶やしにされるという運命に今あるということ、これよく覚えていかなきゃいけない。その前哨戦としての停電がもしあったとしたら、これは何をしようかといったら、それは当然ねえ、いろんな銀行とかなんとか証券とかいろんなところの、ほら、ネット関係、ネット系列、あるいはなんかデータ保存とかなんかやってる系列ね、紙で全然、記録されてないところの全てのその機関、例えばホフリとかみんなね電子化されてるでしょ。そういったところの情報が全部やられる恐れがあるってことでしょうかね。そしてまたいろんなところにそのもうすでに、コンピュータウイルスみたいなのがもう入り込んでるんでしょう。例えば電力系にはもうすでに入り込んでるがゆえに、前にスノーデンが言ってたようにね、日本が裏切ったりしたら全電源喪失といったこともあり得るよという、そのあれでしょう。しかし日本は裏切らない、一生懸命頑張ってね最後まで延命させようとしてるようじゃありませんか。しかしそれでも彼らは起動させるかもしれない。そして電力会社を止めてしまったらね、電源が来ない、3日間停電ということもあり得る。わかりますね。要はウイルス一つですよ、そのね、コンピュータウイルス全然抜こうともしないでしょ。それが設定されてても抜けないんだろうね、きっと。ずいぶん昔に入り込まされてるように思いますよ。それを抜こうという努力を一切してないでしょ、日本は。例えば富士通やらね、 NEC やらいっぱいそういうコンピューター系のメーカーがいっぱい納期並べててもね、やらないでしょ。だからそれは当然向こうの方針に合わないことをしたらやられちゃうからね、抜くこともできない。なんで最初からね、救援求めなかったんだということが言えますよね。どこに行ってそれはもう分かってじゃないですか。何、宇宙人に、違うの、宇宙人は今悪いやつばっかりしかいないだろ。いいやつなんか来てないでしょ今。それと個別にね、いろいろアクセスはあるかもしれないよ。しかし今地球を見守ってるわけだ。善良な宇宙人たちはどうしようもないなということで、もう地球人自体が何とかしなきゃ仕方ない状態になってるってことですよ。要は目覚めてね、目覚めることもできないでいて、何が一体ですということですよ。だから決してね、滅ぶことも悪くないんだよ。 うん、滅んでしまった方がサバサバしていいかもしれない。だから人類ゼロになった時、ね、人類ゼロになった、まあもちろん違ったね、ドラコレブとしての意識を持って生きてるやつもいるでしょう。しかし地球に、地球の我々が観測してる我々が地球から意識を全部なくした時、そしてまた全生命系がねもう末端に至るまで全部死に絶えた時ですよ。彼らにとって誰か一人にとってももはやこの地球上が観測対象でなくなった時、つまり宇宙は全て無意味なものになって終わっていくんです。それがそうでしょ、それが何ですか、当たり前のことでしょ。観測するものが誰一人一人しなくなれば、それでこの観測対象である宇宙も消えるということなんですよね。何もそう全て仮想現実なんだから、だからそれ自体が意味をなくした時、そうすればもう仮想現実という世界が無用のものになる。そこで初めて実現実というものが浮上してくることになるんですね。これはすでにお釈迦さんなどが言っているように、我々の意識の根底にとても安定したものがあるよと、うん、私もそれは瞑想をずっとしてきてね、何か分かんないけどとにかく不可侵の何かがあると、もうそれを壊すこともできないほどの何か根底にあるなと思ってました。それがどうやらその世界であるかもしれない。だからそこに我々は到達したら、それこそ、まあ、今でもあるんだよ、複在してあるんだけど、この表の仮想現実を我々は見ている以上全くそれに気づかないでいる、それだけのことです。しかしあることはある、しかもそこにちゃんと我々の、まあ、本体というかがそこに存在してるんだなという意識がやはりあるはずです。それがヨガなんかで瞑想生活してる方たちは認識してるはずです。誰もが認識してる。そしてどんな人にもそういったところがあって、やがて飛び込んでいくべきところとして認識できてるはずなんですね。だけどそれをみんな表の現実世界が覆ってしまってて、つまり現実世界という仮想現実なんだけどね、それを覆ってしまってて、皆さんの本当の心眼というものをくらましてしまっているわけですよ。だからそこにいずれ帰っていくようになる。だから皆さんがねこれからも生きていきたいというのと、それが願いが叶っていくことだと思います。しかしそれでもって何が得られるかはちょっと分かりませんよ。いいですか。どんな悲惨な目がこれからも出てくるかもしれない。それに対してどうあってもこう生きていかないかんだ時に難しいことがいっぱい出てくると思う。そのために絶望するかもしれない。そんなことがいいですかどうか。私はもういい加減切りつけたらいいんじゃないのっていつも申し上げてしまうんですね。これは申し訳ない、私自身が忍耐力ないせいです。そしてまた、新たな見込みをね世を持てないでいるからかもしれません。これは申し訳ない。だから本当にそういう見込みを持って行かれる方ならば、まだまだこれからも続けていくべき世界なのかもしれません。それは各個人の課題としてね、やっていっていただいたらいいわけです。そしてまた最終的には我々区別してしまうことができるとすればですね、我々一人一人が自分の人生というタイムラインのソフトウェアを持ってるんです。それで自分自身がそのタイムラインのソフトウェアを実践してるんですね。しかもシミュレーション的にです。ですからね、その中で、続けていきたいという向きにはそれがまだまだ続くでしょうということです。だから これからも人それぞれ違ったタイムラインを生きていく以上は違った世界を多分眺めていかれるんだと思う。共通しているように見えて実際は違ったりしますから、まあ、そこはね本当に、決して孤独になったりしないようになさったらいいと思うけど、なるでしょうな。結局他のものと相入れない、考え相入れないんだということは次第に分かってくるわけですから、それは仕方のないことだと思います。さてどうなるかです。具体的にね3日間ほどそういったものが電源止まったとした時にどうなるかですよね。まずネット系の取引に関してはもしかしたらご破産にされてしまう恐れがあって、そしてありとあらゆるそのデータはもはやどこにもないよというようなことになった時に皆さんどうなるかね。結局まあそちらの方からの現金の取り出しなんかできなくなったとしましょう。そうするとタンスの中に眠ってたのが全部出てくることになりますね。しかも巷はもはやハイパーインフレになってしまうでしょう。もうそこまで来てしまうと物流も途絶えてね、しばらくなかなかこう入ってこないことにもなるだろうしということで、そうです。だからその間にどうしても生きていくとなればタンスから引っ張り出してきて使わざるを得なくなり、でやがてそれも、まあ、要は一種の紙くず化して、なくなっていくもんだと思われます。ですからいつまで続くかわからんようなね電源ダウン状態っていうのを演出させられてしまってみんなパニックるわけです。パニックになってということになりますね。だからそのためにもパニックらないためにも多少の備蓄は持っとった方がいいよということでしょう。それの場合だったら1週間程度の食料備蓄とかねあれば耐えられるわけでしょうけど、しかし3日で止まるとは考えちゃいけませんね。これはひょっとしたら1ヶ月2ヶ月続くかもしれないからということで、その程度の備蓄は考えといた方がよろしいよってことじゃないでしょうか。まあ私もそういうふうにしてきたんですけどね、残念ながらもうお前の人生ここで終われというばかりにね、とんでもない悪魔たちを送り込まれて、とうとう私はもうどうしようもにっちもさっちもいかない状態ですから、そろそろここからおいとますることにいたします。はい、これも予言されているというか自分で予言したことでもありますね。もう4年前からその生まれ故郷に戻ってきて、そしてかつての様子がをとどめていないのにがっかりして、やがて玉手箱の紐を解くわけです。そう、乙姫の元にもう一遍戻りたいがために思い出の玉手箱を開けるわけですね。そして自らはいきなり300年の時を経たかのごとく崩れ落ちて、そして灰になって、そこから霊魂としての霊としての権限であるところの鶴に返じて蓬莱島へと帰っていくということになっております。そのように私もこれからなると思われます。その時私の戒名はね、蓬莱覚泉孤児というふうに、しとっていただけたら幸いです。一応どっかにそういったのを貼っとこうか思います。まあ一応まあそういうふうにしといっぺんしといても面白いなと思っていますよ。だからプロフィールの下あたりにね、そう一つ押しとこうかな、そんなスペースあったかな、わかりません。面白くなりそうですね、これから。ちょっとしたおどけ方ですけど、これは、まあ一応どうなるかね、まず当面はそので停電があるだろうということです。ないかもしれませんよ、もちろんね、ないかもしれません。なければないでよかったなで済ませることができます。しかしやはりなかなかね、執拗に蛇の側の攻撃が続きます。蛇というのはまず申しましたように宇宙人系ですからね、とにかくこの 地球をもう一遍リセットしたがってる連中がいるわけで、それがまあ多分またノアの洪水のようなことを起こしたがってた。ああごめんなさい。いやあとあそうだね。びっくりした。どうもどうも。まあそういったことが一つこうありましてね。まあちょっとやおじゃま虫が入りましたけど大丈夫。そういうことはありません。まあ、こんな時間に入ってくる6時あまだ6時になってないのに。ああどうもどうも。まあそういったことで、それぞれでいいでしょう。さて、私もねなかなか今歩いてますけど、何メーター、いやもう約1キロ歩いたんじゃないですかね。結構ね夢中になってると簡単にね歩けてしまってるものなんです。よしまたもうちょっと歩きましょう。そう、つまり蛇の種族についての認識がね皆さん少ないようなんで、まあ申し上げますけど、蛇というのはもう昔からそう生命の木にまとりつくようにしてね、こう巻きつくようにして存在してたというされてますけど、あれは生命の木に巻きついてんじゃなくてね寄生してるわけですよ。要は一生懸命この生命の木に寄生してね、そして本来だったら生命の木というのは守られてなきゃいけないんですよ。ケルビムとマールツルギによって、ま、守られてなきゃいけないのに、もうすでに入り込んでる、ね、それだけのつまり生命の木に巻きついてるでしょ。あれは彼らの理想であって、この世界のつまり生命を全て掌握しようというあれでしょう。だけどそれがもはやできなくなりそうだということで、リセットをかけようとしているわけだと私は思います。ですから第一のノアがねノアとしてあったならば、次は第二のノアも設定されている。そしてしかもその彼らの目論見も大体わかります。なぜかといったら、彼らは今の地球上で発達した生命体たちのね一応遺伝子を全部も詰めて、カイパーベルト付近のある小惑星の向こう側ぐらいに隠してるらしいです。そこまで隠せば太陽フレアがね強烈なのがかかっていっても無事だろうという予測でしょうね。これでもって、じゃあそこからどこ行くか、どっちでも行けますね。元に戻ってくることもできるし、それから外宇宙、まあ結局太陽系外に出て別の地球によく似たような惑星を探してそこに植民させるんですね。彼ら植民させるんです、どんどんどんどん次から次と。だからこそ20万年前にここの地球上の動物、まあ動物関係ですねが 90% は外から持ち込まれてるわけですよ。同じことをだからまたよそでもやろうということになると思います。植民地にして約そうその場所を植民地にすれば20万年後ぐらいに一応様子見ながら下ろしてくるんですね。そして全ての生き物の生態系をそこの惑星の生命系を変えてしまうということになるんだと思います。ですからそういったことをずっと今まで彼らは連綿として続けてきている。その中で結局古代ビルダー種族という種族をですね結局殲滅してきていったわけですよ。まあ、最初の頃にもう10億年前に古代ビルダー種族というのはほぼ全滅してるんですね。しかしところどころこの何ていうかな古代ビルダー種族が優秀であったがゆえにバリアを太陽系まあ恒星系に対して張ってたりして、その中の生命を守ってたわけです。いくらかたくさんの生けすがそれのようにして存在したと思うんですよ。生命体を醸成するための生けすですね。そしてだけどそれがとうとうついに太陽系がおそらくは最後の砦だったところを破られてしまい、そして今彼らの毒牙にかかっているということです。これわかりますね。まあそんな風な歴史がずっと続いてきたんだと思われます。しかしいよいよそんなようなことを じゃあ困るからということで、外宇宙からの手が入ることになりましたね。よってこの宇宙自体に問題があるならば、お取り潰しという格好になります。そしてまたこの二元性宇宙でありましたけど、こういったものは一つの、いろんな宇宙があるうちの一つのパターンであって、そう、こういうのもあるよという一例であり過ぎません。だから それこそ数少なくいいけど存在しているという宇宙です、この宇宙ね。それでそこで結局、仮想現実が営まれるようになってしまってたということです。いや、実現実もあるんですよ、この宇宙でね。多分あったと思われます。しかし、一応、なんていうかな、 AI 生命体などによって形作られてしまったところの今この宇宙ということなのかもしれません。いいですか。ですから善良な意志によって営まれてるとは思ってもちょっと困るし、わからないんですよ。何者が一体この宇宙の作り主であるか、それ自体がもはやサタンの、手の内にあるのかもしれませんよ。そこはちょっとわかりません。だからこんな風に最終的にはどうも迷宮入りするような格好になってしまうのかもしれない。しかし一旦お取り潰しになってしまえばね、全ての原因が明るさまになりますし、そしてこのようなことがもはやないように、これからの墓ということすらもできるでしょう。まあそれをもうどんな世界においてなされるかはちょっと知りません。私もねはっきり分かりませんが、まあとにかく我々の根底にはその、そうです、要は元あった世界の様子が残されていて、そう、最終的にはそこに帰っていけばいいんだよというその一つのものがあるんですね。それが我々の魂を支えています。一応それが支えになっています。だからなかなか打たれ強いものがあるんですけど、はてこれからどうなりますや、相当変動が加わってきますや、来ますからね。最後は天地混ぜ混ぜになってのお年もあるというようなこと、もう神々ですらもそうなるということのようですから、我々から落ちてすればもっと簡単にね、死ねるんじゃないでしょうかね。死んだらよろしい、決して悪くないですよ、死んだらそれなりのところで戻っていけて、そして上の方から今度は一体どうなるんだろうということを見届けることができますから、地上にいてね、いつまでも這いつくばって頑張ってたらね、何が起きてるかさっぱり分かりませんよ。情報も断たれてね、何もないんだから。それよか、やっぱり上の方へ戻っていってですね、雲の上からと言ってましたね、子供たちはね。いやね、どこでもいいです、どっか別の星からでも眺めとったらいいんですよ。そう、そしてやがて地球が、ああいよいよ終わるんだなという時になったら、ああ地球が終わるならばもう我々この宇宙からさらにはならんなと思っときゃいいです。しかしちゃんと意識は存続していきますからね。はい、だからまあもっともどうしようもないと子供にまで、ね、心を大敗させた者たちというのはそれ相当の強制期間が与えられますけどね、それ相当の強制期間がかなりきついですからね、なかなか、クリア難しいものがあると思いますけど、やっていただかなきゃ仕方ないでしょうな。まあそんなことで、まあ、この度のお話はこの程度にいたしましょう。さて何分歩いたかな。おお、もう40分ほど歩いてますか。ということは何キロ歩いたか押して知るべしでしょうね。何キロ歩いたかって部屋の中ですからね、そんなにストライドがやられてるわけじゃないから、歩数だけで何キロなんて言ったってちょっとね、大したことはないと思います。はい、それではこれで終わることにいたします。5時半、時刻は5時半です。ちょうど5時30分。はい。